聖書を拝読いたします。今朝与えられました聖書の箇所はマタイによる福音書1章18節から25節、新約聖書の1ページ目です。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていることが実現するためである。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。お祈りいたします。インマヌエルと題しまして、使徒俊介牧師より説教をお聞きいたします。
ただいまマタイによる福音書の1章18節から25節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの18節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。わずか一節ですが、たくさんのことがここに語られています。イエス・キリストの誕生の次第、そう始まります。主イエスは忽然と現れたのではありませんでした。人間として生まれたのだと、ここにそう言われています。マリアを母とし、またヨセフを父として、アブラハムの子ダビデの子として、その血筋の中に確かに人としてお生まれになりました。しかしながら、シエスは単なる人間ではありません。母マリアの体内に聖霊の働きによって宿られたのだ、そう言われています。二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった、そう言われています。聖霊によって身ごもったというのは、この懐妊の出来事が神様の御心により、また神様の道からによって生じたのだということを言い表しています。それ以上のこと、例えば 処女のままでの妊娠は果たして可能であるのかというような生物学的な事柄については何も語られていません。今日風なものの考え方をすることに慣れている私たちとすると、つい処女受胎ということに思いが向きがちです。乙女が精霊によって身ごもるなどということは果たして可能なのだろうか。でそんなふうに生物学的あるいは生物発生学的な方向で物事を考えてしまい、そしてそれは不可能だという結論を、一旦自分の中で出した上で、それならばなぜこの緑子は母の体内に宿ったのか、この子の本当の父親は誰なのかというような問いを抱きがちです。そしてそれを知るための手がかりはないかと思いながら、改めて聖書の言葉をたどるということをやりがちです。ですがそういう事柄について今日の箇所は実は何も語ってはいないのです。今日の記事というのはそういう生物学的科学的見地から何事かを語ろうとしている、そういう言葉ではありません。全然違う、もっと別の事柄を言おうとしてここの記事は記されています。このところではまず神様から遠く隔たってすっかり断絶してしまっている、そういうこの世界のただ中に神様がご自身の一人を送ってくださり、そして世界とご自分を結び合わせてくださるという神様のなさりようが語られています。そしてそういう不思議な御業が行われる際には、そこで地上に実際に生じる出来事も超自然的な奇跡という形をとるのだという考えのもとに、ここの言葉は語られているんです。ですからここに語られていることというのは、実は神様による御業がこの地上に起こったのだという信仰です。その信仰が告白されている、それがこの言葉が語ろうとしている事柄なんです。聖霊によって身ごもったということは、この宿った緑子がすでに母の体内に形作られたその最初の時から神の子であるのだということを言っています。すなわちこの緑子は生まれた時はただの人間だったけれども、その生涯のどこか途中から神になったというのではない、また死後に神として祭り上げられたというのでもないのだということを主張しています。この緑子は母の体内に宿ったその最初の瞬間から神の子でした。聖霊によって身ごもったという言葉はそういう事情を言い表しているんです。でところでこのマタイによる福音書、今日聞いている記事はその神の子の懐妊の出来事をもっぱら父であるヨセフの側から光を当てて語ります。ヨセフはこの懐妊の事実を知ったときに大変に衝撃を受け、そして言い名付けのマリアを密かに離縁しようとしたのだというふうに語られています。19節のところです。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。 ヨセフは正しい人であった。そうここに言われています。で、ヨセフの正しさというのは一体何であろうかということがしばしば取り沙汰をされるのですが、それは、辛い衝撃を受けている中にあっても、マリアとその体内の緑子に対して常に配慮し、思いやりを持って行動しようとしたということにあるのだろうと思います。で、当時婚約中の男女というのは、たとえ一緒に暮らし始める前であっても、周りから夫婦と同じであるというふうに見なされました。したがって、婚約をしているマリアがヨセフの知らないうちに解任して子を宿しているということが表沙汰になりますと、マリアは姦淫の罪を犯したのだということになってしまいます。そしてその場合には、マリアは石打ちの刑によって処刑される恐れがありました。で、もちろんこの目下の事態というのは、ヨセフ自身の立場から考えるならば、これは婚約中の男子としての面目は丸つぶれであるということになります。ですが、ヨセフは自分のメンツを第一に考えて、そして憎しみによってマリアを冷酷に突き放すのではなくて、逆にマリアとそのお腹の中に宿っている緑子の命を第一に考えました。で、そうすることで、実はヨセフは結果的にはです、あなたは殺してはならないという戒めに従っていることになるのですが、この点でヨセフは正しく行動できているということが、ここに語られている正しさであると思われます。で、もっともです、それは正しく行動しているかもしれませんが、ヨセフ自身の思い、実はこれはあえてここに触れられていないのですが、しかしこの時のヨセフ自身の胸の内というのは非常に複雑であったろうということは想像に難くはありません。で、さて、ヨセフはしかし、自分の思いは封印したまま、正しい人としてマリアを密かに離縁するという決心をしたのですが、その決心に対して、ここではもう一つ別の方向からの介入があったのだということが語られています。それが20節と21節のところです。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。正しい人ヨセフが決心をして、自分なりの正しい道を進もうと考えているところに、それとは違うもう一つ別な道が示されます。天使によってです。天使が夢に現れて、マリアを離縁するのではなく、信じて迎え入れるようにと語りかけるんです。この天使の訪れはヨセフに思いもしなかった道を示しています。思いがけない道がこの天使の訪れによって開かれたと言っていいかもしれません。悲しみと混乱を深くしていたヨセフに向かって、天使は恐れずに妻 マリアを迎え入れるようにと語ります。こたびの出来事というのは聖霊の働きによって生じたことなのだと、マリアの受胎の秘密が明かされます。ヨセフはこういう天使の言葉を夢の中で聞かされ、そして実はここでその言葉を信じるか信じないか、そのどちらを選び取るかということを迫られていくことになります。ヨセフは一体どうするんでしょうか。天使の言葉を信じるのでしょうか。それとも彼自身の苦渋の決断を先立たせて人間である自分の考え通りの正しいあり方を押し通していくんでしょうか。でこれが夢の中での語りかけである以上、ヨセフが実際に行動を起こせるのは眠りから目覚めてからということになります。しかしここではそのヨセフが目覚めるまでの間に天使の語りかけの後でもう一言添えられています。22節です。このすべてのことが起こったのは主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。ヨセフの夢の中に天使が現れたこの出来事、この経験というのは実は旧約聖書の預言者、これイザヤ書なんですが、イザヤ書の7章に語られている預言の成就であったのだというふうにここに述べられています。でこの預言はインマヌエル預言というふうに普通呼ばれる預言なのですが、一人の緑子の誕生によって神様がご自身の子らに伴ってくださるという預言です。夢の中で天使の訪れを受けたと申しました。ヨセフはこの晩眠りについた時には大変惨めな気持ちでいたに違いないんです。信頼していた許嫁に裏切られたというやり場のない思いがあったでしょうし、相手を責めたい気持ちと同時に自分自身の不甲斐なさということも思っていただろうと思います。またこれまで思い描いてきた喜びに満ちた将来というものがすっかり壊れて消え去ってしまって、離縁してこれからは別々の道を歩んでいく、それぞれの人生を生きるのだという苦い思いもあったに違いありません。でそういう苦しい中で相手のことを思いやり配慮に満ちた正しい判断をヨセフは下そうとしていたんです。これは苦しい判断ですが、この正しい判断を行ったとしてそこに喜びが生まれるわけではありません。ヨセフもマリアも惨めな思いを抱えてここから歩んでいくほかはない。しかしこれが人生の実相の姿だ。ヨセフが眠りに落ちた時点で抱いていた思いというのはおそらくそんなであったろうと思われます。ところがです、夢の中に現れた天使はヨセフが考えたのとはまるで別の道を指し示したんです。それは恐れずにマリアを迎え入れるという道です。天使は言うんです。こたびのことはこれは聖霊の御業なのだ、すなわち神様の御心によることである マリアは男の子を産むことになるが、その子の名をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うものになるからだ。天使はそう語りました。ヨセフは一体どうしたか。朝になり眠りから覚めたとき、ヨセフは天使の語ってくれた言葉に従って、妻マリアを迎え入れたということが24節に語られます。ごく手短に事実経過のみが語られていますが、しかし実際にこのように行動するためには、ヨセフはいくつも障壁を乗り越えて行動したに違いないのです。世間体を乗り越え、またマリアを疑う自分自身の思いも乗り越え、やり場のない思いも乗り越えて、ヨセフは妻マリアを迎え入れ、マリアの夫、そしてシュエスの父となっていきます。ヨセフがこういう行動を取ることができたのは、これはヨセフが度量の広い人物だったからではありません。夢に現れた天使の語りかけを聞いたからこそ、ヨセフはこのように行動しました。これは本当につらい苦渋の経験に対して信仰が勝利をしていったという信仰の勝利の記録なんです。しかしこの信仰というのは、ヨセフが自分から自分の心の中で生み出すものではありません。天使の働きかけによってヨセフに与えられている信仰です。神様は天使を通してヨセフに働きかけられました。そしてヨセフにシュエスの父としての役割と使命をお与えになりましたけれども、ただその務めを果たせというだけではなくて、務めを与えると同時にその務めを果たすための力と希望を与えてくださるんです。天使が告げた通りになります。マリアは一人の男児を出産します。そしてヨセフはその子の名をイエスと名付けたということが、今日の記事の最後に語られていることです。そしてその子をイエスと名付けた。でイエスという名前はもちろん私たちにとっては大変馴染み深い名前ですが、旧約聖書では、ご存知の方多いと思いますが、この名前はヨシュアというふうに記されています。ヘブライ語だとヨシュア、そしてアラム語だとイエスになるわけです。ヨシュアというのは出エジプトの出来事の後、荒れ野で40年の時を過ごした後に、乳と蜜の流れる土地にイスラエルの民を導いて入っていった指導者の名前です。そしてこのヨシュアという名前の意味は、主は救いであるという意味の名前なんです。天使は生まれてくる緑子にこの名前をつけるようにとヨセフに語りました。ヨセフもそれに従って名前をつけたのですが、どうしてこのように名付けなさいと求められたのか、その点がとても大事であるように思います。天使はただ何の理由もなくイエスと名付けようと言ったのではないんです。ここでちゃんと理由付けをしてイエスという名をつけるようにと言っています。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。主は救いであるという名前をこの子につけなさい。 なぜか、この子は自分の民を罪から救うからだというんです。この緑子は神様が救いだという名前をつけられるけれども、それはこの子の民となる人々がこの緑子によって罪から救われていくことになるからだ、そういうふうに天使は語ります。私たちは日頃イエス様の名前を何気なく口にしたり耳で聞いたりしていますけれど、実は私たちが語ったり聞いたりしているこの名前は信じる者たちを罪から救う名前なのだと、そういうふうに言われてるんです。罪から救うとか罪から救われるってどういうことでしょうか。それはこの緑子がどこまでも私たち人間の罪に対して戦いを挑んでゆかれ、そして罪の支配下にとらわれの状態にあるものをその罪から自由にして解放してくださるということではないでしょうか。ですからイエスというこの名前、普段私たちは何気なく口にしていますが、この名前のことをよくよく考えるときに、私たちは人間自身の持つ可能性についてすべての楽観的な見通しが甘いということを実は思い知らされていくのではないかと思います。私たちは自分中心に生きてしまっている、それが当たり前だと思って生きている、これは罪に対して鈍感であるということです。私たちは自分の罪について日頃なかなか気がつくことができない、鈍感であり無力であり、そして自分中心に物事を考えて生きてしまうのが当たり前なんだというふうになっています。神様を中心に生活するなんてことはできないどころかです、いつの間にか神様から離れて神様抜きになっている生活を歩んでいるということすら私たちはなかなか気がつかないんです。教会の礼拝にやってきて牧師から、こういう罪があるって言われた時だけ、あ、そうだって思うかもしれませんが、しかし私たちがまた普通の生活に戻っていけば、私たちは自分が神様から離れていることを忘れて歩んでしまいがちです。自分では神様にとても忠実に仕えているつもりだと思っていても、いつの間にかそこに自分の我というものが入り込んできている。そして神様に仕えるってことは自分の思った通りの使い方でなきゃいけない、そんなふうに思ったりもします。私たちは神様とのつながりから言うと、実際にはつながりの切れた罪の状態の中でほとんど生活してるんです。ところがそんなふうに罪にすっかり捉えられてしまって、いつの間にか神様に背を向け神様抜きで生きるようになっている私たちを、その神様と切れている罪の状態から救い出すために、一人の緑子がお生まれになったんだってここに言われてるんです。この緑子は自分の民を罪から救うことになる、だからイエスというふうに名をつけよ、主は救いなのだと、この子の名前はそれこそがふさわしいのだと天使が語るんです。イエスという名前にはまさにこの緑子は私たちを罪の支配から解放して神様の側に取り返し神様のものとする、そのためにおいでになった方だという意味が込められているんです。罪からの救いと、また私たちが罪に対して決別するそのことをお与えになる方として、この緑子は地上にやってこられました。したがってこの緑子は生まれてすぐから非常に激しい戦いの中に置かれていくことになるんです。この子が生まれてすぐに この緑号をもう抹殺しようという勢力が動き始めます。でそのためにこの子はエジプトに一時避難しなくてはならなかった。マタイによる福音書のクリスマスの記事はそう告げます。そしてまた最後はどうなるか。エルサレム郊外のゴルゴタの丘に建てられた十字架の上に挙げられて、この世界から反発され、お前はこの世界にいらないというふうに言われて亡くなっていく。しかしそうやってこの緑子はその生涯にわたって人間の罪との戦いを戦っていかれるんです。人間には例外なく罪がある、神様抜きで生きてしまっている、それを神様は決して喜ばれない。あなたは新しく生きることができるのだ。この緑子はそういうメッセージを携えるものとしてイエスという名前を付けられています。そしてこの緑子がまさにこの世界の中に人として生まれてくださり、そして出会った人に私に従いなさい、そう招いてくれるところに、招いてくださるところに私たち自身の罪から救われ、罪の支配から解放されても二度と罪に戻るまいという思いを持って生きる新しい生活が開かれていくんです。インマヌエル、神様が私たちと共にいてくださるというのは、どこにいるかわからないけれども、どこか自分の近くに神様がニコニコして私を眺めていてくださるというような事柄ではなくて、そんなあやふやな事柄ではなくて、主イエスを通して、あなたは私のものだ、私のものとして生きるのだと、繰り返し神様が呼びかけてくださっている。そして、あなたは自分中心で、やがて死ぬ時に全て滅んでしまうような、そんな虚しい生き方をするのではなくて、本当にあなたに与えられている命を生きてよいし、生きるのだ、という呼びかけを与えられる。それがマタイによる福音書に語られているインマヌエルという事柄であろうと思います。この福音書の一番最後に、すべてのものを私の弟子としなさい、あなた方に教えていたことをすべて教え、それを守って生きるように導きなさい、そういう呼びかけが語られています。それこそがインマヌエルなんです。ただニコニコしてお付き合いをしているんじゃないんです。そうではなくて、神様が私たちに向かって、あなた私のものだ、私の弟子として生きるのだ、そう招いてくださっている。あなたは私のものとして生きる、そういう新しい人生をここから生きることができる、そう呼びかけてくださっているのがマタイによる福音書が伝えようとしているインマヌエルです。したがってクリスマスというのは、ただ楽しい嬉しいだけの時ではありません。私たちにここからもう一度、今日自分に与えられている命を新しく生きるのだという決心を与えられる、そういう主が私たちを訪れてくださり、私たちと一緒に生きてくださるという呼びかけを聞いて感謝して、それに従う、そういう種の日がクリスマスなんです。私たちに罪を離れて生きる、そういう決心を与えてくれる、それがイエスという名前です。この方がすでにこの地上にやってきてくださり、そして私たちのために会話桶から十字架までの御業を成し終えていてくださり、またこれからも終わりの日に至るまで復活して私たちの名を呼びながら、私に従いなさい、そう招いてくださるからこそ、私たちはこの主に感謝をして、そして一日一日の生活を生きるものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、すべてこのことが起こったのは、 旧約の預言に語られてきたことが実現するためであった。身を一人の乙女が身ごもり緑子を産む、その名はインマヌエルと唱えられる。私たちはクリスマスのページェントを思い浮かべるときに、中央に安らかに眠っている愛らしい幼子を見て優しい気分にさせられますが、しかしその緑子が私たちを罪から救い出すためにその姿で来ていてくださることになかなか気づきません。私たちはクリスマスの会話桶の中の幼子を見ながら、なおもヘロデが持っていたようなこの世での力に憧れ、富に憧れ、そして自分の思い通りに生きることを求めてしまいがちです。しかしそんな私たちに、自分中心の罪を離れて生きる新しい生き方があなたにはできるのだと、会話桶の中からまた十字架の上から私たちに呼びかけてくださる、まことの救い主をあなたが与えてくださることを感謝いたします。どうかこの時、私たちがやがて終わりの時にこの救い主であるイエス・キリストと再び出会い、そしてその時にこの救い主、主のものであると言っていただき、喜ぶことができるように、私たちの地上の生活の日々をお導きください。どうか私たちが御声が聞こえる中を生き、御言葉に慰められ、勇気づけられながら、日ごとに新たに与えられている命を生きるものとされますように、どうか私たちを御言葉によって清め、新しい歩みをするものへと導いてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主、イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。